はい、お話の続きでございます。今もあるんでしょうかね、その美術大学をこう受けるときに、美術の大学ってこう入試の時にデッサンとかやるんですよね。デッサンと色彩構成みたいなのやるんです。それはどうなんでしょう。今もう私がやった頃からもう30年以上経ってるんで、今の入試がどういうものかっていうのね、その大学の先生をやりながらあんまり詳しくねよく知らないんですけれども、やっぱりデッサンみたいなのはあって、それから、まあ、筆記試験みたいなのもね、まああって、デッサンでなんかこう大学それぞれの美術大学の入試っていうのがあるんじゃないかななんて思ったりしますが、で私の時はあの鉛筆デッサン、そしてまあ色彩構成、ポスターカラーを使っての色彩構成みたいなことだったんですよね。それが入試でした。でそれをですね、勉強する予備校みたいなのがいくつかありまして、それは今でもあるのかどうかちょっと調べてないんで分かんないんですが、私の行ってた予備校っていうのは総合美術研究所っていうところで、八尾にあったんですよね、大阪の。でたまにですね出張、まあ出張じゃないかな、梅田にもあったと思います。で私はやっぱり東大阪のに住んでたんで、八尾は近かったんでね、その八尾の、総合美術研究所っていうところに通ってたんですね。でこれはまあ、私が美術大学を受けるっていうのが決まったのが高校3年生の頃で、でそこから先生に相談して、で、そのデッサンを上手くなるような勉強するような予備校があるっていうこともその時に知ったんですよ。で早い人はねもう高校生に入ったの、もう1年生ぐらいからそういう予備校に行ってデッサン勉強してるんですよね。で私は全然やっぱりそういう入試とか受験とかもうかなりもう無視してたんでね、で慌ててまあ高校3年生になって、これ普通のね普通のっていうか、早稲田とかね慶応とかねそんなとこ行ってみたいななんて思ったけど、勉強してなかったんでね、もう全然ダメなわけですよ。ああもう全然あかんねやと、きっともう 100% 落ちるぐらいの、全然ダメっていうぐらいの学力やったんですよ、もう高校生の頃はね。でもう勉強無理だなと、勉強とかで大学入んのこれまあ浪人したらねなんとかどっか引っかかるかもしれんけど、浪人して1年受験勉強をねするっていうの、でもなんかもう浪人するのもなんかめんどくさいし、もう早いこと専門の道でね、なんかもう漫画家にもなりたかったから、さっさと絵の勉強してね、専門の道でなんか専門の話聞いてもう実習していきたいな具体的になんて思ってたんでね。ほんでまあ美術大学受けることになりまして、で美術大学受けるってなるとそういうデッサンがあって、そのデッサン、まあ絵は自分なりにね腕に覚えがあるっていうふうになってたんだけど、絵がうまいとかじゃないわけですよ。その受験、お受験用のデッサンっていうのがあるんですよね。色彩構成みたいなのがあるんですよ、お受験用の。それを、そのノウハウをやっぱり覚えといた方がええということで、まあそれもそうやなっていうことでね、そういう専門の予備校があるっていうことも知って、じゃあ行ってみようっていうことになったわけですよね。で、こちとらですね、絵をね人に直接教わるなんてことあんまりこれまでなかったんですよね。絵とかやっぱりそういう表現っていうのは自分でねいろんなこういい絵が、自分がうまいなっていう絵がそこら中に、まあ、雑誌見たりね、まあ、漫画読んだりしたらあるわけですから、それを参考にお手本にしたらいいだけでね、絵を人の口から教わるなんていうようなことはすごく違和感があったんですよね。そんなのやっぱそういう感性の世界って口づてで伝わるね、 伝わるようなテクニックなんかあるのかと。そういうのって感性の勝負なんじゃないの。で、自分でどれだけこう磨いてね、それこそオリジナリティとか独創性の世界じゃないのって思ってたんですけれども、一旦そういう気持ちはちょっと押し込んで、人に習ってみるっていう経験もね、これまた一つの経験やからやってみようかな。まあ、その絵に関してのプライドみたいなのはね、高校生なりにやっぱり持ってたので、さてそれはどうなるんだろうとか思いながら、その予備校に通ったわけですよ。で、通って1日目、その教室の渡り廊下のところに、うまいデッサンの生徒の作品がね、その額も多分ね、そういうチープな額やったと思いますけど、まあ見本サンプルとしてその渡り廊下にの壁にかけられてた、あったデッサンでした。なんかデッサン、その書いてあるものは、なんかこうフランスパンとかね、コカ・コーラの瓶とかね、なんか布の上ジーパンとかね、なんかそういうものでした。そういうものをこうが貼ってあって、まあそんな大したそのなんでしょう、ものはね、そこら中日用品です。そういうのね、日用品がこう書いてあるわけですよね。で、この鉛筆一本ですよ。鉛筆一本でそれ書いてある。まあそれはもう2本とか3本使ってたかもしれんけど、まあ鉛筆でデッサンされてた。で、それをね、私、高校生の私、見たときにですね、やっぱりちょっと度肝抜かれて、まあ、うまいって言ったら、まあ、うまい。でも、私が感じたのは、ここまで再現してるのっていう。まあ、例えば、コカ・コーラやったら、そのコカ・コーラの、まあ、缶じゃないですか、瓶のコカ・コーラね、瓶の屈折。中に黒い液体が入ってるその屈折、そして瓶の縁に書いてあるコカ・コーラっていうロゴ、そして王冠のギザギザの突起の名探ね、陰影ね、影、そしてしっかりとしたフォルム、すげえって、もうすごくなんか素直にすっげって思ったんですよね。むちゃくちゃよく観察してるなって。うわー、で、ジーパンとか書いてあるんですけど、ジーパンに見えるっていうことはもちろん、そのジーパンの、シワ、衣類のシワ、そしてそのシワにグーってクローズアップしたら、ジーパンのそのデニムの、この塗ってるなんかこの質感、デニムの質感ね、で縫い合わせてる糸で、そのベルトを通すところのこのブリッジの布と、そのボタンの金属の質感、そしてその肉厚ね、その布の完璧なんですよ。むっちゃ見てるやん。タグの文字のフォントの正確さ、度肝も抜かれて、これここまでよく見てなかったなと思ってね、デニムの質感を鉛筆で表現できるんやって思って、すごく反省もしたし、自分のこの自信もう打ち砕かれますし、その観察の限界っていうのは、もっともっと先があったんやなって、もっと表現って細かくてもよかったんやなって、なんなら気違い沙汰なんですよ、その表現の細かさが。その気違い沙汰が、ここまで気が狂って、でもうすごい度集中でもう入り込んで、ここまで鉛筆で表現していいんだっていうね、 もう省略とかもしてない。あのね、省略はして、それはね、全部のデニムの質感書いてたら、それはそれでキモいんですよ。やっぱりリアルに見えないといけない。リアルに見えるっていうのが、この目の眼球っていうのは、一つクローズアップしたら他の方をぼかすっていう役割ありますよね。そういうところまで表現してある。ぼかすところはちゃんと意図的にあえてぼかしてるんですよね。ほんでピント合ってるところはピシーってもうカリカリって合ってると。で、ここまで描いていいんやっていうので、なるほど、これは学びたいってもうはっきり思ったんですよね。で、教室通うようになりました。通ったらですね、これまたちょっと続きます。